さあ、ポンセさん。
はいはい、茶柴さん。
この前な、僕が住んでいるところから、松山に向かって、こう、ちょっと、車を走らせよったんや。
はい。
で、僕が住んでるところから松山へ行くには、海沿いを走る道と、山を越えていく道があるんやけど、
はいはい。
海沿いの方をぐーっと走り寄ったら、なんか、海岸沿いにある家のところにいっぱいな、なんかかかしみたいなものが立っとったんよ。で、
うん。うん。
そのかかしっていうのがどう見ても手作りで、なんか、骸骨っぽいのやったり、なんかな、変なかかしなんよな。うん。そういうのがいっぱい立っとるところがあったんよ。
うん。ほう。
で、ああ、なんだこれってすごいなって思って走るんだよ。で、今度、山側の方を、山側の方をぐっと走りよったら、ちょっとこう、川が流れよるところがあるんやけど、その川の方を向いて、人が立っとったんよ。で、なんやあの人と思って、なんか変やなと思って、よく見たら、それもかかしやったんや。なんかな、かかし作る人がいっぱいおるんやなと思ってな。そのかかしもな、なんか手作りっぽい、なんか人型、もう後ろ姿やったんやけど、本当に人に見えるような。
ああ、あるある。
なんやろ、あのかかしは何なんやろと思ってな。
やっぱ、ん？
なぜ人はかかしを作りたがるんやろうと思ってな。
かかしで、でも理由ありますかね？ある理由が。
よく田んぼとかでこうな、カラスが来んようにとかっていうのは分かるんやけど、ああいうこう、なんやろ、海沿いとか川沿いとか、なんかこう、用途が分からない。かかしというか人形というかな。
畑とかじゃないんや。
畑とかじゃない。全然。自分の創作物を見てもらいたいのか。もしかしたら宇宙と交信をしよるのか。なんか、よくわからないけどな。
なんか、ありますよね、リアルなやつ。まあ、それこそ、そうやって通る人に楽しんでもらいたいっていうことじゃない。
ああ、好意からっていう感じなんかな。
ちょっとクスッと笑ってもらったりとか。
そういう気持ちから来るやろか。いや、僕はもうあれは多分な、宇宙へのメッセージだと思うよ。
なるほど。
というわけでな、今回はな、ちょっと SF 映画を5本ぐらいおすすめしようかなと思ってな。
おお、久しぶりに来ましたね。
ちょっと最近見て面白かった SF 映画を5本、紹介しようと思います。
5本も紹介できるって、
いつ
最近
も、
見て。
まあ大体いつも5本やけんな。まあ、そしたら1本目、ジュラシックワールド。これ、ポンセさん知っとる？ジュラシックワール
ジュラシック・パークの、こう、こう、こう、あの、うち、後で出たようなやつ？その、ジュラ
そういう。
シック・パーク系のやつよね。
ジュラシック・パークってワン、ツー、スリーってあって、その後、こう、間が空いてできた作品。ジュラシック・ワールドね。で、これ、一応な、ジュラシック・パークの、あったやん。ジュラシック・パークの惨劇からな、22年経っとるっていう話なんよ。20年後の話。で、そのジュラシック・パークの会社が、マスラニグローバル社っていうところに買収されて、で、新たにまたジュラシック・パークを作ろうって、新しい技術を使って、作られたのがジュラシック・ワールドなんよ。で、そこでまた、それがすごい有名なテーマパーク化しとって、 たくさん毎日2万人の旅行者が訪れる人気の観光施設になっとったよな。でそのパークの運営責任者がクレア・ディアリングっていう女性なんやけど、その人のところにお姉さんの息子、ザックとグレーっていう兄弟がやってくるよ。でそのザックとグレーがをクレアが面倒見ることになるんやけど、ちょっとクレアは忙しいよな、そんな2万人毎日来るジュラシックワールドのその責任者やけ、やけ部下にこの2人をちょっとこう紹介してあげてってこう回らせてあげてってピップのな腕輪を上げて2人をこう遊ばせるわけよ。であとこのジュラシックワールドにな、オーウェン・グレイディというような調教師がおるんよ。でこの人はベロキラプトルっていうな恐竜がおるんやけど小型の、それも調教師でしょおるんやな。でこのクレアとオーウェンってちょっと付き合うか付き合わんかみたいな感じの状態やった、で、そういうジュラシックワールドで目玉を作らなきゃいけないと。この、ずっと2万人来るけどいつかは嫌えるから新たな目玉を作らないといけないということで、DNA 操作をして新しい恐竜を作ろうとするんよ。というか作ったんよ新しい恐竜を。でその恐竜はな、インドミナスレックスか、インドミナスレックスっていう恐竜を作るんよ新しい。でこれをまた後日お披露目をしてさらにジュラシックワールドの人気を上げようってしょったよな。そしたら、そのインドミナスレックスっていうのが逃げてしまうんよ。でジュラシックワールド内をわーって逃げるんやけど、これは最強の恐竜っていう触れ込みで作っとるけん、めちゃくちゃ強いんよ。体の色が変わって擬態したり、もちろん力も強いし、でそれでジュラシックワールド内でパニックが起こるっていう話ね。でなこの映画な、僕、昔な映画館で見たんよ。その時にな見終わった後にこの映画100点満点やなと思ったよな。だればがないんよ途中で。もう最初から最後までな平均点超えとっては面白いんよ。もうずっと面白い最後まで。これはなすげえ感心したんよな当時。
ちなみにこれ何年ぐらい前のやつ？
ジュラシックワールドな、これは何年の映画やったかな。それでも2000年代やと思うんやけどな。ジュラシックワールドは2015年。
ああ、結構。6年経っとんか。
そう、6年。
最近っちゃ最近よね、ほ
んと。最近よな。で、これな、何よりな、いいなと思ったのが、今までのジュラシック・パーク1、2、3の3作の中で、敵役やった、T-Rex と、ベロキラプトル、このな、2種類の恐竜が、人間側に立つんよ。今までヒールやったのが、正義の役として出てくるんよ。この話ってな結局人間が犯した罪を恐竜が後始末してくれるっていう話でな、でしかもその後始末してくれる恐竜がワンツースリーで敵役やったやつらなんよ。やけんな T-Rex が最初にちょろっと出てくるんやけど最後は あと出てくるのは最後だけなんよ。その最後に出てくる瞬間なんかもうな、うおーってこうなるよ。来たーって。そこももうすごいな、燃えるポイント。
なるほど。
うん。いや、そのさっき言ったベロキラプトルっていうなやつのな、あのさっき言ったオーウェン・グレイディっていうのが、このラプトルの調教をしおるんやけど、4頭おるんよ。
うん。
で、あの、このブルー、デルタ、エコー、チャーリーって4頭おるんやけど、この4頭もすごくいいんよ。
ほう。
特にブルーがかっこいいんやけどな。チームでこう戦うんよ。これは終わった、面白いよ、う
ん、これは面白い、
うん、面白い面白い。いや本当に誰場がないんよな。最初から最後まで、うん、よくできてます。
すごいですね。
うん、
まあ、これ俺ワンしか見てないよな。
ワンがな、まあ、よかったけこうやって続けるわけやけんな。まあこれ本当おすすめです。
お、
個人的にあの見た後に100点やなって思った映画。
おお、
うん。そしたらちょっと次の作品いってみようかな。
はい、
次あの、2番目、プリデスティネーション、うん、
プリデスティネーション、
そう、プリデスティネーション。これな、あのタイムスリップものなんやけど、
はい、
あのあるな、ビルの地下に、爆弾が仕掛けられとったんよ。で、はい、そこに男がやってきて、その爆弾を解体しようとしよったら、後ろからその爆弾魔に襲われるんよ、
うん、
銃にバンバンバンって撃たれるんよ。で、それを避けながら銃撃戦をしょおるうちに爆弾処理を失敗して爆発してしまうよな。で、その男がなんかバイオリンのケースみたいなの持っとったよな。
うん。
それがな、あのタイムスリップする装置なんよ。それを、うん、そのケースみたいなのをカチカチカチカチっていじったら、ヒュンと消えて、うん、あの別のとこに移るんよ。
うんうんうん。
で、その男が、まあ、スタッフに治療されて、でも顔面大やけどしとるけん、顔とかも台風、あの包帯ぐるぐる巻きで。
うん。
で、治療されて、で、あのいろいろ体も調べられたんよ。
うん。
そしたら、あのスタッフが、もう君は次が最後の仕事だって通告するんよ、その男に。
うん。
で、その男っていうのは、あのずっとな、連続爆弾魔を追いよったんよ。
うん。
うん、で、そのさっき、こう、大やけどを負わされた相手っていうのは、その連続爆弾魔やったんよな。
お
お。やけど、スタッフに最後の仕事だって言われて、
うん、
うん、君はこれから、それをやりなさいって言われる、
うん、
で、なんでかって言ったら、何回もタイムスリップをしよったら精神が病んでくるんよ、
うん、で、
その、ちょっとこう精神病んでくれきよるのがちょっと検査で分かったから、もうスタッフとしてはやめさせようとしたんよな。
はい、
うん、もうその引退やって、
うん、
で、その男はちゃんと顔も治って、で、体も一応治って、で、最後の仕事に向かうんよ、
うん、
うん、っていう話なんやけど、
はいはいはいはい、
この話はな、
うん、
あまり話できんのよ、中身。
あま
りそうしたらちょっとな、どこ話してもネタバレになるんよ。
はいはいはいはいはい、
でもな、
うん、
すごくな、意外な展開になっていく、うん、で、最後の仕事っていうのかな、うん、最後の仕事っていうのがすごいな、すごい仕事なんよ、これ、うん。
な、
うん、あの最後まで見たときにマジかってなる。
へ、
ちょっとあのな、この最後の仕事っていうのは一番最初にな、なぜかな、バーテンダーを始めるんよ、この男。過去にバーテンダーを。
うんうんうん、
で、そこにこう男が一人入ってきて、その男と会話を始めるんやけど、
うん
うん、そっからな、どんどんどんどんな、 なんか、ええっていう方向に走っていくんよ。ちょっとあまりな仲言えれんのやけどな、見てほしい、ぜひ。脚本がすごくよく、ね、練られとる。
おお。
タイムスリップもやけあっち行ったりこっち行ったりするんやけどな。
うん。
面白い。へ
え。
それを全部ちゃんとな、時系列が、うん、で、全部分かった時に、うん、なんだこの話ってなる。
へ
え、うん。すごい、すごいよ。
すごい。おお。
プリデスティネーション。これちょっとおすすめですね。
おすすめのやつね。
で、そしたら。
覚えときますよ。うん、はい。
ぜひ見てや。で、次や、はい、3番目。ミッション8ミニッツ。
タイトルは聞いたことあるな。
うん。聞いたことある。ミッション8ミニッツ。まあ、うん、8分間のミッションっていうな。
うん。
感じかな。ミッション8ミニッツ。で、これな、ある男が、はってこう、汽車の中で目を覚ますんよ。
うん。
走りよるな。で、うん、そしたら、目の前に知らん女の人がおるんよ。でも、その女の人は、すごくこう、自分を知っとるみたいで話しかけてくるんよ。
うん。
でも、誰やこの人ってなるんよな。
うん。
で、状況も分からずに、なんやなんやってこの汽車の中をこうちょっとうろうろしよったら、そしたら8分後に爆発するんよ、その汽車。
はあ。
うん。で、またその男がハッと目を覚ましたら、今度は暗い部屋に閉じ込められてるんよ。
うん。
うん。そしたらモニターに女性が映って、その女性はまた別の女性な。女性が話しかけてくるんよな。
うん。
で、その女性が言うには、君がさっき見たのは、本当にあった事件、
うん、
本当に過去にあった事件の、ある乗客の意識と連結したんやって。
だけど、
その汽車に乗っとった人は、さっき言った男とは別の人で、その人と意識をつなげたんや。乗り移ったっていうかな。
うん、
で、それは爆発する8分前までしかも行けれんらしいんよ。
はあ。
やけん、その爆発するまでの8分間の間に、この事件を起こした犯人と手段を探し出せって言われるんよ。うん、
8分間で解決しろと。
そう。で、なんでかって言ったら、この事件はもう過去に起こったことで、列車は爆発して、乗客はみんな死んどるんやけど、その犯人だけは逃げて、別のところでまた大規模なテロを起こそうとしとるという情報が入ってきとったんよ。やけん、そこで、その過去の記憶から犯人を見つけて、新たなテロを防がなきゃいけないっていう状況なん
よ。なるほど。
やけん、その男は何回も、8分前、爆発する8分前まで戻って、いろいろ犯人を探していくっていう話。
はいはいはいはいはいはい。
面白いやろ、これだけで。
面白い。確かにな。
うん。で、これな、最後はな、感動するよ。そうそう。こんなの、もちろんこんなの8分。間で犯人を見つけるっていうのも面白いんやけど、その後の展開もすごいな、いい、よくて感動する。
脚本もいいということや、
ね、うん、そう
当然ながら、
うん、よくできとる、
よくできとる。おお、うん、
これもちょっとおすすめやな、ミッション8ミニッツ。
はい。で
これな、そんなに長くないんよ、映画。
うん、
うん、何分ぐらいやったかな、すごい。な、これはな、1時間33分。
ああ、一番見やすいやつやな。
うん。
うん、それぐらいのやつがいいわ。
うん、だいたい90分ぐらいかな。
ぐらいがちょうどいい。
いい作品が多いよな。
あ、
うん。よし、そしたらちょっと次行こうかな。
はい。
次、4。
4。
エクスマキナ。
エクスデスクマキナ。
うん、エクスマキナ。
エクスマキナね。
うん、エクスマキナ。これな、
うん、
ある男が、IT 企業、ブルーブックっていう IT 企業でプログラマーとして働きよったんよ。
うんうん、
で、その男は、まあ、ケイレブっていう男なんやけど、ある日、画面に、あなたは当選しましたって来たんよ。
うん、
でその当選って何かって言ったら、この IT 企業の中で行われた抽選会で、それに当選したら、社長の姉さんの、社長が姉さんっていう人なんやけど、その姉さんの自宅を訪問する権利が与えられるんよ。
うん。
うん、で、ケイレブはそれに当たるんよ。
うん、
で、みんなからおめでとうとかって言われて、うん。で、姉さんの家に行くんやけど、まあ、すごい家なんよ。広大な敷地で、うん、でヘリコプター乗ってな姉さんの自宅まで行くんやけど、でその自宅に入って姉さんに迎えられるんやな、
うん、
でこういろいろ話をするうちに、ちょっとこれから話をすることは外部に絶対漏らさないでくれって言われるんよ、
うん、
で目の前にすごい大きな資料をボンと渡されて、これを読んでサインしてくれって。
うん、
うん、
うんうんうん。
で、それを読んでサインしたら、じゃあこっちに来てくれ言って、ある部屋に案内されるよ。で、うん、その部屋に入ったら、女性が立っとるんやけど、その女性がロボットやったよ。
うん。
アンドロイド。もう人型アンドロイド。
あ、
顔は綺麗な女性の顔なんやけど、もう体とかが透けとって中に機械が張る、
うんうんうん、
アンドロイド。この、うん、姉さんってずっと一人でアンドロイドを作りよったんよ。でそのアンドロイドの実験に協力してくれって言われるよ、ケイレブ、
うん、
でそっからどうなっていくかっていう話やな。
うん、ほう。
で、面白いのがな、この IT 企業ブルーブックっていうのが、検索会社の企業なんよ。
うん。
そのいろんな人の検索したなんとかいうデータを、その、アンドロイドにぶち込んどるよ。AI に。
はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。それで、こう、そのアンドロイドを、の頭脳を作るよ。っていうね。うん、で、これがな、まあ、面白かったな。うん。どう言ったらいいかな。どこまで言ってんやろうかな。難しいな。難しいんやけどな。俺はな、うん、おすすめよ、うん。
うん。
結局な、そういう AI を積んだアンドロイドは、人間と同じ自我を持てるかどうかっていう話なんよ。うん。
うん。
俺はな、
パズドラにデウスエクスマキナっていうやつがおるんよね。
ああ、そうなんや。
関係ないんかな。
いや、ゼウスエクスマキナ？
デウスエク
ス。デウスってゼウスよな。
あ、違う。デウス。デウス、う
ん、あやけデウスってゼウスの別読みやない？
ああ、わからんな。でなんか調べたらデウスエクスマキナっていう言葉もあるんよね。
ああ、そうなんや。
うん。でそれをタイトルにしてるっていうこと、うん、なんか関係あるんかな、中身。
うん。エクスマキナっていうのは、
うん、
ラテン語で機械仕掛けのっていう意味なんよ。
あ、
デウスエクスマキナは機械仕掛けの神やって。
うんうんうんうん。そんな、あ、まあでもアンドロイドが出てくるからそんな感じか。
うん、うん、そうやな。
うん、
演劇用語ではな、強引なハッピーエンドを指すんやって、デウスエクスマキナって。
うん。うん
エクスマキナは機械仕掛けっていう意味やけ、まあ AI かな。 まあ、これな、最後すごい方向に行くけどな、ちょっと見てほしいな。
うん。
考えさせられる。
わかりました。考えさせられるんや。
うん。やけ、このな、進歩に対してな、AI の進歩に対してちょっといろいろ。じゃあ次、5番目。
はい。ラストや。
うん、5番目、メッセージ。
メッセージ、はい。
うん、メッセージっていうやな。
えらいシンプルやな。
うん、シンプル。これな、世界各地にな、宇宙船が現れるんよ。12箇所。世界の12箇所に、うん、宇宙船が突然バーンって現れるんよ。でっかい。
うん。
なんかのひまわりの種を立てたみたいな形のな。
宇宙船やけん UFO ではない。
うん、やけど
UFO っぽいもの。
うん、やけどなんかひまわりの種みたいな形のな、謎の物体。で、その一箇所がな、北海道なんやけどな。北海道にも一箇所現れる、
うん。
で、その宇宙船が現れて、みんながパニックになるんよ。で、うん、主役がな、ルイーズ・バンクスっていう言語学者の女性なんやけど、その人が、
うん、
ある日自分のこう大学で講義しよるけ、講義室に入ったら、なんか、みんなの携帯が鳴り出すんよ。
うん。
で、なんやと思ってみんな携帯乱すんよ。
うん。
そして、このルイーズが、みんな、どうしたのって言ったら、生徒が、いや、先生や、テレビつけてくださいって言われて、テレビつけたら、
うん、
そう、パニックになってるんよ。
あちこち、
宇宙船が
現れたぞと。
だけ、みんなの携帯になりよったのは緊急通報やったんよ。
なるほどね。はいはい。
危険なことが起こってますっていう。
うんうんうん。
で、ルイーズはそこからもう、あ、これは授業どころやないわって帰るんやけど、
うん、
で、家におったら、軍の大佐がやってくる、うん、で、うん、あ、君は言語学の第一人者だよねって、これから宇宙船の中に入って、中におる宇宙人とコンタクトを取ってほしいって言われる。
うん、
うんで、それでこう呼ばれていくんやけどな。で、
うんうん、
軍のとこに行ったら、物理学者のイアンっていう男がおって、その人と二人でペアを、うん、その人とペアを組んで二人で入ってくれって。
うん。
で、その二人で、二人とあと、まあ、軍のスタッフで宇宙船の中に入っていく。そしたら、中に、うん、大きな壁みたいな、透明な壁みたいなのがあって、白濁した壁。
うんうん、
その向こうに、2体の宇宙人がおるんよ。なんかタコ型みたいな。
うん、
で、そのこと、そいつと会話をするんやけど、
うん、
面白いのが、共通言語がないんよ。
うん、
どうやって会話をしていいかわからん。やけん、うん、一個一個でこう、サクっていくんよ、共通言語を。
うん、
やけ、多分な、日本で言うたら、黒船来た時の時代みたいな感じよ。突然、アメリカ人がやってきて、知らん子、英語で話されて、え？って、何を言ってるのって、この人って。
うん。
で、日本人とこう、そういうな、英語のこうすり合わせをしていったんやろうけど、それと同じようなことを宇宙人との間でやっていくんやな。
なんか中国語の通訳がおったんじゃないかっていう話よね。英語中国語の通訳と、
うん、
日本語中国語を話せる人がおって、
うん、
で中国語を介して話しとったんじゃないかってなんか聞いたこと。
うん、その後のジョン万次郎がなこう辞書を作っていったとかしたら、
その後はね、うん、
やけど、うん、宇宙語なんか誰もわからんけんな。
うん、
だけどその、うん、宇宙
人が共通言語なんかないやろうにな。
やけどその宇宙人がなんかな、宇宙人がこうわーってこうなんか変な紋章を描いたりするんよ。 それが何を表しとるかとかを全部こうな、解読していくんよ。
うんうん、
このマークのこの部分は何を表しとるんやとかってこうな。その作業がすごく面白くてな、によって。
はいはいはいはいはい。
うん。これはな、おーすげえ面白かった。
何？宇宙人でどんな姿しとんそれの。タコみたいな。
タコみたいな。
ホイミスライムみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそう、ホイミスライムみたいな。が似たよ、
まあ、いわゆる宇宙人や、もう典型的な。
うん。
うーん。
で、そこ、どんどんどんどんこう言葉をな、共通でこう、解読してから、こう、なんとかやり取りしていくっていう話ないかな。すごく面白い、面白いよ、これ。
うん。
でも確かにそうよなと思ったよ。今までのこういろんなこう SF 映画とかで出てきた宇宙人って都合よく地球の言葉しゃべるけど、
うーん、
そうだよねって。
ああ
。あとな、このルイーズとイアンがめっちゃ軍にな、はよせ、はよせってせかされるよ。なんでかって言ったら、世界中が宇宙船現れてパニックになってる。しかもその宇宙船が何の目的かがわからないからパニックになる。
やけ、はいはい、
早くこの宇宙船が来た目的を探ってくれって言われるよ。うん、
はいはいはい。
やないと世界中で強奪とかなんとかいろいろ起こって世紀末の状態になったわけ。
なるほど。
うん。それを収めないといけんな。
ああ。
で、どんどんどんどんこう相手のこの、な、言葉と自分の言葉を伝える方とかってこういろいろこうすり合わせていくっていう話、
うん、なるほど、
うん、これもおすすめよ、めっちゃ、
うん、ほう、はいはいはいはい、
ということで5本紹介しましたが、ちょっともう1回題名を言ってみます、はいはい、1、ジュラシックワールド、
うん、
はい、2本目、プリデスティネーション、
うん、
で3本目、ミッション8ミニッツ、
うん、
4本目、エクスマキナ、
うん、
5本目、メッセージ、
はい、
以上の5本ですね。
はい、
ポンセさんどれ引かれた？
あー、引かれたやつ、
うん、
ねミッション8ミニッツ
と、あー、は、うん、
うん、ジュラシックワールドかな。なんかそのずっと面白いっていうのがいいなと思った。
うん。ミッション8ミニッツとジュラシックワールドか。
うん。うん、
どっちも面白かったな。
おー。うん、
で、今言うた日本はな、どっちかってアクション寄りなんよ。う
ん、はいはいはい。
他の3本がどっちか言うたらな、うん、すごくドラマ寄りというかな。
おー。
うん、
お
ー、まあどれも面白いけん、まあ見てみてくださいや。
うん、はい。
そしたらこれぐらいかな。はい、以上です。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。